あ、宮本さん、この間は久々にお会いできて。
ああ、そうですね。本当にさらっと。さらっとでしたね。
ちょうど前回の配信で、
はい。
文化遺産を守るための思考法っていう講演の、まあ、編集したポッドキャストを配信したんですけども、
うん。
あの講演をしに、僕は遠野に、先週ですね、3月の4日に帰ったんですけども、
はい。
まあ、その翌々日ぐらいに、遠野の駅前で宮本さんとばったり会って。
そうですね。僕も仕事でちょうど行ってて。
ね、本当にこう、交差点で、横断歩道挟んで向こう側で、
そうでしたね、会って。本当に、ばったりでしたね。
で、俺宮本さんに会うのいつぶりだろう。
そうですね。直接会ったのっていつぶりなんだろう。確かに結構。
ポッドキャストザ・ギャザリング以来。9月とか。
そうですね。かもしれない。そうか、そうですね。ほどほら稲荷神社のやつも僕行ってない、うん。その前ですもんね。さらに前だから。
うん、
もう半年以上経ってる。だな、きっと。
でね、俺半年ぶりだなと思って、持ってたスマートフォンの録音ボタンを、はいはい、急いで押して。
そうだ、そうだ。録音してましたね。
そうそう。押して録音したデータがあるんで。
はい。
聞いてもらってもいいですか？
そうですね。そんなでも内容は、なんか本当にさらっとでしたもんね。僕もなんか仕事の途中みたいな感じで。そうだそうだ。
はい。じゃあどうぞ、お聞きください。撮ってますよ。
すごい、さすが。アテル勉強会、そうなんですよ。
今日たまたま、新幹線が止まってて。
あ、
うん、そう、それで、ダイヤが乱れてて、帰りづらかったんで、夕方にして。
今の東のテレビ新しく地域おこし
協会昨日ね、あ、そっか、でこの間挨拶して、
うん、そう、みんな揃ってるからと思って、
あ、なんか朝会かなんかで、すごい
めっちゃ言ってた、
あ、本当ですか、いや、ありがたいです
。こんにちは。
何これ、コロッと変わったなと思って、
本当。いや、すいません、僕今から行くんで、皆さんまた。ありがとうございます。というわけで、ちょっとカットするんですけど、はい、57秒ぐらいのデータです。
はいはいはい、そうしたらね、短いですよね。
はい、というわけで、僕と宮本さんが横断歩道の真ん中で合流して、あと宮本さんがお連れしてたお二人ね、協力隊のお二人と連れて、富川屋に一緒に入っていって。そうするとそこに田中美希と安倍拓さんと富川岳さんがいるという。
そうですね。勢ぞろいしてましたね。
遠野のね、駅前って今言ったんですけど、駅前って言うとなんか人が歩いてるようなイメージする人もいるかもしれないんですけど、基本土平日の、あれ何時だろうな、4時とか5時とかなんで、まあね、人歩いてない中で、
うん、
急に惑星直列的に7人ぐらいが、あの場所にギュッて集まって、
うん、
俺メディアヌップ的に面白かったのが、その大体の人がメディアヌップに出たことある人。
確かに確かに。
本当ですね、固められて。
本当すごいな、あそこの通りに、そのメンバーが集まって。
誰とも待ち合わせたわけじゃないのに、ばったり会って。
そうですね。
でね、僕は電車の時間があったんで、じゃって言ったんです
けど。
そしたら宮本さんから1日後ぐらいに、あ、すいません、ちゃんと挨拶できずにすいませんってわざわざ連絡。
いや、なんかその、すごい録音ボタンを押してたのは見たのに、そこからこう、あ、じゃあまたっていうまで本当に短かったなと思って、あ、そういえばなんか録音何にもしてないなっていうのをこう、うん、気になってたので連絡しましたね。うん、
1分未満
ですか、ね。1分未満、そうですね。確かに。
あの時何してたんですか？
あの時は本当にこう仕事の打ち合わせをそのメンバーでしてて、ただ結構それが押して、遠野市の地域おこし協力隊で新しく着任された方がいるっていうので、挨拶をしたいって言ってくださってたんですけど、うん、それをこう遅れていけずにいたので、なんかもうむしろじゃあその打ち合わせの方に来てもらって、いっぱいメンバーが集まってるから挨拶してもらおうっていうので、その地域おこし協力隊の方を富川屋に案内してる途中でしたね。
なるほどね。東のテレビにね、来られた方ね。
はい。そうなんです。今度、アテレ勉強会にも参加してくださるんですけど。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。なんか、京都大学が出身の方
あ、敵じゃないですか。
そう、敵。敵な、そうなんですよ。朝廷側の方たちなんです。でも、その方、岩手出身で、京都大学
卒、うん。あ、そっかそっか。
メディアヌップ。
こんばんは、佐々木優です。
こんばんは、宮本です。
俺、富川屋にちらっと顔出したらさ、アテルイ勉強会、はい、アテルイクラブ2の、
うん、
フライヤーがあって。
はいはい、そうなんですよ。
で、それ手渡されたんですけど、おしゃれですね、あれ。
いやー、ありがとうございます。そうなんですよ。すごい可愛いビジュアルで。
ビジュアルは、そのインスタグラムでも見てたんですけど、
はい。
紙質と、あと見開きにした時に、
はい、
これかな、
はいはい、
真ん中がノートパッドっていうか、ノートになってる。
そうなんです。はい。勉強会なので2つ折りで、まあ、折った時の表面と裏面に情報を書いてて、中面にメモ欄みたいなのをつけてるんですけど、うん、そう2色刷りで今回緑と黄色ですね。
ねえ、なんか一個一個がおしゃれだよねこれ。
そうですね、やっぱこう見た目だけでもまずはっていう、うん、ふざけれるうちにふざけないといけない。なんかもしかしたらこれからもっと勉強してたら僕急にがっちりした内容のビジュアルになるかもしれないです。なんかその当てるいをアテルイで遊ぶなみたいなビジュアルになっていっちゃうかもしれないで、今のこう知らないうちにいろいろやろうと思ってやってますね。
このね、若葉マークのカラーリングでね、何もわからない僕たちの勉強会ですって、はい、こう予防線がしっかりこう、
そうですね、はい、
貼られてますけども、いやこういうの例えばアテルイとか研究してる人いっぱいいるから、
うん、
そう昔からやってる人が見たら腰抜かすよね、おしゃれで
そうなんですよね。だからきっとでもすごいそうやってこう見守ってくれてる人もうん、いるんですよ実は。その地元の人たちはなんか若い人がやってるのだから、うん、今までこうアテルイについて勉強してた僕とかは参加しない方がいいよねっていうのをこう言われたことがあって全然そんなことないですっていうのを話したんですけど
でもそんなことないと言いつつも、でもやっぱりこの最初のうちの本当にみんなの知識レベルが低いとこで揃ってるとこの雰囲気はやっぱり大事にしたいです、
ね。
はい、
そうですね。なので、うん、なんかそれをこう見守ってくれるのはすごいありがたいなと思ってました、
うん、なるほどね。
はい、そうなんですよ。
はい、というわけで、
はい、
今日もなんか雑談会なんですけど、
はいはい、
宮本さんから何やテーマなどございますか
本当にただの雑談でよければっていう感じなんですけど、うん、僕大谷翔平選手が、この間インスタグラムで結婚発表していて。
なんと自分から切り出しましたね。
そうなんですね。だんだんとこじらせがこう緩和され、なんかこう、柔らかくなってきて。
それはね、多分アテルイの影響だと思います。
そうですね。なんかちょっと。
アテルイが自分にね、こう自信を与えてくれて
る。与えてくれてるから。
俺にはアテルイがい
る。二人のことが話せるようになってきたんですけど、インスタグラム結婚発表してて、うん、インスタグラムはフォローしてなかったんですけど、
うん、
お母さんと、あとまあ、こう、周りの友達から、LINE で大谷が結婚したよって、
うん、
多分投稿した時間すぐぐらいにこういろんな連絡が来て、
うんうん、
ああそうなんだと思ってからこう見て、でお母さんからその母からもう連絡しときなさいみたいな感じで言われて、うん、まあちょっと前まあ一応こう LINE の連絡先があるのでっていうのもあって、多分こう親は息子が帰ってきたら連絡が返ってきたら嬉しいみたいな気持ちもあったんだと思うんですけど、
うんうん、
でもまあ僕もこうちょっとなと思いつつ、でもこう送ったら返事が4日後ぐらいに帰ってきて、うんうん、なのでこうありがとうっていうなんとかなんとかおめでとうみたいなの送ってありがとうみたいな感じ、まあすごいあっさりだったんですけど、
うんうん、
まあこう返事が返ってきたっていうので、こう返事返ってきたなと思ってみて、
うん、
でも僕実はこんだけこう大谷の話をこうなんかこう悔しくてみたいな話をしてたんですけど、
うん、
高校卒業してすぐの頃とかはなんかもう少しよく連絡が取れてた時間ももうちょっとあって、
うんうん、
なので高校すぐの時ちょっともう少しこう電話で話したりしてる時期もあったんですけど、なんかその時のことを日記に書いてたなと思って、
ほうほうほう、ノートの紙のペンで書くようなそういう日記
書いてた。でその時僕はエバーノート、
懐かしいですね、
はい、っていうアプリを、うん、当時僕なんかこう仕事もプライベートもなんかそれでメモしたりとか、うん、なんかあとスキャンした書類をエヴァーノートにた 構貯めてたりとかしてて。
やってました。僕もやってました。
はい。でもう全然使って、もうその時本当に3年間ぐらいしか使ってなかったんですけど、なのでなんかそれをこう返事を来た時に、久しぶりに連絡を取ってその返事が来たっていうので思い出して、
うんうん、
で、エヴァノート久しぶりにダウンロードして、ログインしたら入れて、
うん、
当時が2014年だったんですけど、うん、2014年
もうちょうど10年前ですよね。
そうですね、ちょうど10年前ですね。2014年の5月23日に僕がその大谷と電話をしたっていうのを書いてたんですけど、うんうん、なんかね、そうですね、なんかすごいその大谷と電話をしたっていうの、あ、今見たらいいのか
つまりさ、それはあのあれでしょ、あの大谷と電話したから書いてるっていうよりかは常々なんかその時はいろいろ日記
書くようにしていて、いろんな日記を書くようにしていて、う
ん、なんか同級生の一人として、まあ、卒業後に連絡取り合った友達の記録として
残
して
たみたいなことだよね。はい。でなんかやっぱりあの自己啓発の時にも話したんですけど、やっぱ僕が一番自己啓発本読んでたのって高校生の頃からその社会人1年目2年目とかだったから
覚えてますよ、ね、すごいいいエピソードでしたよね。
そうです、なんか当時の僕結構こう熱いというか
そうか、今分かりましたよ、その日記もただ書いてるんじゃなくて、
はい、
あの思考は現実化するっていうような自己啓発の、まあ、一大テーズがありますけども、
はいはい、
なんかとにかくメモしたり書いたり、
そうですそうです、
自分の気持ちを残そうってことを積極的にやってたんだね。
そうです、やってた時期で、なのでこう大谷と電話をしたのも多分なんかこう自分にもこうなんかいろいろこうやる気があった時にこういうことをやりたいんだけどどう思うかとか、うん、多分大谷は何を考えてるかみたいなことをこうお互いによく話をしてた、
うん、
多分この時はそのそういう中で、そうですね、日記には大谷と電話をした、性格は何も変わってない、本当に真剣な話ができる数少ない友達だって書いてて数少ない友達の一人だったんだとか
いいね、いいね、
そうですね、やっぱり意思、
待って待って、今ねあのいいとこがね今ね6個ぐらいあってね、
はいはい、本当ですこんなに
すごい今ねコンボして、はい、今ちょっと今言葉が
本当ですか、
あのまずね、
はい、
あの今ね瞬間的に連鎖が起こったことをね、
はい、
あの紐解いていくと、ね、
はいはい、
まず多分19とか18とか、
そうもう18歳ですね、18歳、まだ19歳になる前ですね。
なんか僕も思い出しましたけど、なんかその同級生とか仲いい友達とこう夢を持って、
はい、
でもそれって本当に叶うのかなって不安を持ちながら、
うん、
でもなんか夢に近づきたいと思ってる時にこうストレートに言える友達って少ないですよね、
は
い、気恥ずかしいから、
うん、そうですね、
そういうものをなんかこう電話でぶつけ合ってた、それが例えば SNS とか DM とか LINE とかじゃなくて、うん、電話でぶつけ合ってたっていうことにまず今ズキューンって来てで数少ない友達だってなんかいいね、
いや、なんかすごい熱、なんかはい、うん、すごいこう友情感がすごい感じられるんですけど、でやっぱり意志の強い人が近くにいるっていうのはすごくいい環境に入れるんだと思うみたいな感じの話をしてて、うん、で多分この時の電話の内容はこうメモしてなくて、僕が感じてることだけメモしてあるんですけど、なんか記憶ではなんか僕はその高校を卒業してすぐあの県職員になって働き始めたんですけど、なんかその理由にはこうなんとなくなんかその親にお世話になってお金をかけてもらって大学に行くっていう選択が自分にはできず、あのうん、お金をこう自分で稼いでからこう大学に行ったりとかこう興味のあることをやろうみたいな気持ちがあって、うん、あのすぐ就職しての、 その5月なんですけど、うん、この時大谷はなんか本当にその自分自身になんかこういろいろ親にしてもらうことに対してなんか申し訳なさみたいなのはむしろ全然感じてないし、うん、なんかこう自分がいつかそれをなんかもっとすごいこうお世話になった分を何倍にもして返せるっていう自信があったから、何かそこに対してこう疑ったこととか申し訳なさみたいなのは全然感じたことなかったみたいな、だからもう本当にこう自分のこうやりたいこととかやろうとしていることに対してむしろすごくこうなんか意識を向けてるみたいなお話をこの時大谷は多分してて、
うん、
なので多分こうそれ自身にもこう自分にももうこう意志の弱さとか、
うんうん、
なんかやるとは言ってもやってないんじゃないかみたいなのを多分感じて、なのでなんかそういう意味でこう意志の強い人とかなんかこうすごいそういうのを影響を多分受けたんですけど、
うん、
そうですね、なのでその後にもう、まあ、そういう話をしてもう自分にはもう覚悟が 必要だみたいなことを書いてるんですよね、うん、なんかもっと自分はいろんなことをやっていかなきゃいけないみたいなことを書いてて、でもまあそうやって大谷にもそうやって影響を受けてるけど、でも大谷にはないものは自分は持ってるっていうので、一番最初に当時の彼女の名前がなんとかかんとかちゃんがいるし今までたくさん遊んできた思い出があるみたいな、あのここもなんかちょっと18歳味が出てるんですけど
やばいやばい、俺は大谷に大谷が持ってないもの俺は持ってるし、ないないちゃんとか
一番最初彼女の名前が出てくるで
ももうこの俺なんか別のものが出てくるかと思ったら彼女か、
そうなんですよ、なのでなんかそういう日記がすごく出てきて、そうなんです、まあ、この当時の彼女はもう 失ってしまったとか、もうお別れしてるので、うん、もう本当になかった一番のものがもうなくなっちゃってはいるんですけどなんかこう当時の自分のこの熱さみたいなのになんかすごい自分にもこういう時代があったんだなっていうのをこう改めて振り返りましたね。
いやすごい今ね、いや今そのメモがないのに、
はい、
その話をよく覚えてるっていうのはもちろん自分の気持ちを書いた日記があるからだと思うんですけども、んなんかその大谷が言ってたっていうか、自分の進路の選択の時に、
うん、
なんとかな、多分宮本さんが優しすぎるというか、両親に対してこうなんかすごくこう感謝の気持ちが、年齢らしからぬ優しさを持って、
はいはい、
お返ししなきゃみたいなことをした選択を、あなんか違ったんじゃないかってことを多分強く、
うん、
あの忘れないように忘れて今も忘れてないから、多分当時のあ大谷はそういう考え方、他の人はそういう考え方するんだみたいな印象的に覚えてるんだってことだと思うんですけど、いやでもね、俺宮本さんと話してて、
はい、
まあ話しててっていうか、僕宮本さんとポッドキャストでしか喋ったことないからこの番組を聞いてる人がどう思ってるか分かんないけど
はい、はい、
僕と宮本さんが番組収録以外でよく飲み明かして語り明かしてるなんてことは一切ないん
ですよ。そうですね、確かに本当ですよね。
だから皆さんが持ってる情報と僕が持ってる情報イコールなんですけども、僕が思うに宮本さんってあのすごくこう家族とか、あとご兄弟とかいるか分かりませんけども、その家族にすごくこう大事にされて、
うん、
育ったという感じがこうビンビンしてました。
はいはいはい、おお、そうなんだ。
だからその自尊心が傷つくとかなんとかってことを、かなり大きくなるまで、二十歳とか過ぎる頃までほとんど感じたことなく、こうすくすくと、
うん、
あの成長したんだと思うんですけど、
はい、
なんかそういうのをちょっと端々から感じるんですけど、
うん、
なんかその優しさっていうのが早くこうご両親とかご家族になんか自分のね、なんかお返ししなきゃみたいな、
うん、
多分年齢らしからの優しさが、
はいはい、
あの出たっていう、そういう選択をその時したってい
う、うん、
あそうなんだ、そういう方なんだと思って、
はい、
すごく優しい人だなと思いました、
ね、本当ですか、そっか、そういうのがなんか、なのですごいこうその時に多分より強くそういう気持ちが多分自分の中にもあって、うん、でも多分その中でこう自分のやりたいことができてないみたいなのをすごく多分こうなんとなく気にしてたからこそ、多分その大谷がこう野球でどんどんこう向かってってそこに集中してるみたいなことにこうむしろまあちょっと憧れというかいいなっていう気持ちが多分あったんだなっていうのを思って、そうなんですよね。なのでこの後にあの
神山でしょ、
あそうです、神山に行ったりするんですけど、あの本当にこう地元のデザイナーの方の仕事を見せてもらいに1週間後にあの連絡を取って仕事を見せてくださいみたいなことをやってたりとかするので、なんかこんなになんか、
うん、
今になったらなんか悔しいみたいなこう感じで話してましたけど、あすごい影響を受けてたんだなっていうのをなんか改めてこの2014年の日記を見て思いました、うん、なんかすごい本当この時の僕インス、そう5月23なのに題名はジュライ23って書いててこの英語でタイトルをつけようとしてるのに英語が分かってない感じの
メイル
メイルだ
M じゃないですか、
だから僕はむしろいつの日記なのか分かんなくなったりもしたんですけ ど、ね、すごいいい、なんかいい可愛らしい自分を見ましたね。
今ねメディアヌップで言うとあのエピソード39変身し続けるもの匠っていうのが、
はいはい、
この時初めて宮本さんが自分の話をして、高校卒業後県職員になって、でそれ飛び出して神山に行くまでの話をしてるんですけど、
はい、
それを神山に向かわせた原動力の一個が大谷との電話だったっ、
そうなんですよ、大谷との電話だった
んだ、忘れたんでしょ、
そう忘れてました、全然なんかそんなにこう自分の中で覚えてなくて、 だったんですけど、改めてこう連絡を見返して、ああそうだったんだなと思いましたね。
いや、しかしなんか我々岩手県人にとって大谷の結婚のニュースって、多分東京でそのニュースを聞いた僕の友達とかその同僚たちとはまた一歩違うリアリティがあって、
はい、
一応お相手が誰だか報道されてない
です
か、
はいはいはい、
一応ね報道されてないと思うんですけど、全く報道されてないあの瞬間に、
うん、
誰じゃない俺に言ってどうすんだよ俺ほどゴシップに興味ないやつそうそういないのに、
はいはいはい、
その同じ高校の時のとか中学校の時とか、
うん、
プロになった後によく連絡取り合ってた誰々ちゃんじゃない、なんか噂が俺にまで流れてくるぐらい知らねえよって思いつつも、やっぱりこう近しい人なんだなって俺も思ったんですよ。その僕宮本さん返して2ホップで、
はいはい、
1-2 で大谷に到達するけど、
うん、
多くの人にとっても3ホップぐらいで、
そうですよね、
大谷に到達する人たちばっかりだから、大谷が昔好きだったあの子だじゃないとかプロ入り後も連絡取ってたあの子なんじゃないとか、なんか
いやでも確かに地元でもありました、ね、実はすぐ隣いる何々ちゃんじゃないよね、うん、みたいな、僕たちも、そう、僕たちには言わないけど実はあの人なんじゃないかみたいなの、すごいなんかみんな言ってましたね、
うん、俺でそうだから宮本さんとかなんかすごいんだろうな
確かにそれはすごい感じました。なんか本当に一大ニュース、結婚がこんなにニュースになるっていうのも、まあ確かにすごいなと思いましたけど。俺その
時仕事してて車運転して天の湯に行って、
ああはいはい、
天の湯にこんにちはっつったら、大谷結婚したよって言われてなんかもう人見つけたら言うみたいな感じになってて、
です、ね、
すごかった。
確かにすごいっすね、結婚。そうだよな。
いや、しかしまあその結婚の話っていうよりかは、いや、なんかそうやって電話し合うのっていいね、なんか。
うん、そうですね。なんか最近っていうか、あんまりなんかそういうこう語り合ってみたいなのってなかなかできてないですけど、なんかその当時はやっぱりすごくしてたっていうか、うん、そうですよね。多分まあ自己啓発本の影響もあったと思うし、あとその社会人になって本当に春だと思うので。
あ、5月ね。
そうですね、5月ですぐだったと思うので、うん、なんかそのこう環境が変化してのワクワクみたいなのもあったと思いますし、
僕それ考えると同じ年の僕に比べると、その同じ年の宮本さんの方が大人ですね、やっぱり。
あ、そうですか。佐々木るさんだと大学、そうか、1年生、
大学1年生の 5月に僕仙台にいたんですけど、
はい、
でね、その仙台に僕ね、この間22年ぶりに行ったんです
よ。はいはい。
遠野に行く途中にね、ちょっと仙台市役所の人と会う予定があって、
はい、
半日だけ降りて、
うん、
で降りたついでに大学の近くのアパートまでバスで行って、
は
い、
で、
なんでここ22年も来なかったんだろうとかって言ってて、でまあ、懐かしい風景とか、あともう見覚えない風景にも一部なってて、で最後ね、バスで仙台駅の方まで帰ってる途中に、
はい、
そのバスに乗ってるってシチュエーションが当時の記憶を蘇らして、帰ってきたくなかった理由があったことを思い出したん
です。はいはい。
だ、当時やっぱり僕あんまりこう大学生活にこうフィットしてなくて、なんか居心地の悪さをずっと感じてたんで、
はい
ですよね。で、それが一番最初に爆発したのが大学入ってさ最初の5月、
うん、
5月病とか言いますけど、
はい、
まさにそういう時に、でその時にこう電話した相手が、まあ、今の奥さんなんですけど、
はい、
今の奥さんは、同じ高校の1個下で、
うん、
で電話して何したかっていうと、僕は夢を語ったんじゃなくて、
はい、
なんかね、ぐちぐちぐちぐち文句を言ったんです
よ。へえ、当時の環境とか、はい。
あ、そう、環境に対して。なんか、楽しくないと。
うん。
で、それをこう文句言う相手がいなくて、まあ、文句っていうか、愚痴を聞いてくれる相手として、なんかその、当時のっていうか、今の奥さんなんですけど、
へえ。
電話して、で、そしたら、なんか、なんて言われたのかな、呆れられたのかな。
うん、
うん、なんかまああんたがそういう気持ちになってるっていうのはその通りなのかもしれないけど 大人になりなさいよ。なんか成熟しろみたいな。
はいはい、そっか、1個下だからまだ。
子供っぽいと。すごくなんか、はいはい、ガキのまま体と立場が大学生になってるみたいな。
はいはい。
自分でこうなんか、自分とか、あるいは周りとの関係を変えようとしないっていうか。甘えた坊やだみたいな。
へえ、
そういうことなんだけど。
はいはいはい。さとして。
正確な言葉を覚えてないんだけど、
うん、
愚痴を言うために甘えた人に、軽く突き放されて、
うん、はいはい。
あんたが未成熟なんだよって。まあ、一個下の高校生。
そうですよね。そうなんですよね。高校生なんだよな。
うん、へえ。でね、甘えた坊やのまんま、ずいぶん長い間、過ごしちゃったんですけど。
はい。
うん、25歳ぐらいからそういうのをツケを払うっていうかね、取り返したような感じはあるんですけど。
へえ、いや、そっ
か。宮本さんの場合は割と早めに成熟が
来てたの。そうです、そっか。そうですね。なるほど。いや、でも仙台、確かにやっぱこう懐かしい景色とか見たりするとやっぱそうやって思い出したりする。なんかそういう意味でやっぱこう日記とかこういう時の記録、うん、みたいなのもなんかこうそのこう時代をこう蘇らせるというか、なんかよりこう鮮明に出させてくれる一つなんだなと思いましたね。うん、確か
すごいね。エヴァーノートだもんね。
エヴァーノート、はい。
ま、俺もね今あるんだけどね。今ね紙に書いてる日記とか全部今デスクに、デスクっていうか、はいはい、書斎にあるから。
はい。そう
です。呼び出せるんだけど見たくない。その中高校卒業後。2ヶ月の5月の日記は見たくないですね。
なんかでもあのそれこそ佐々木さんその仙台に行ったあのフォーラス、
うん、
閉店みたいなの見ました、うん、それトーノダオのディスコードで見たのかな、
うん、
あれも結構こうセンチメンタルな気持ちになると、僕もフォーラスってなんかすごい青春の場所でしたね。
え、
はい、僕もあの中学校ぐらいの時からなんか本当にあの岩手で一番南にある一関市から仙台駅へのバスが出てて、うん、なのでなんかこう買い物するときとかに一関から仙台に向かってフォーラスに行ってこう服を買いに行くっていうのをよくやってたので、
うん、ね、フォーラスはイメージなんだろうね、ファッションビルかな、
うん、
若者向けの服も売ってるし、
そうですね、
あと上の方にはタワーレコードがあって、
うん、
でタワーレコードの上にはライブ会場があって、
はいはいはい、
だからファッションと音楽とかの、
ね、うん、
だから大学生とか専門学生とかが、まあ、待ち合わせにもよく使った、その国分町って飲み屋が近くにあって、うん、待ち合わせにも使ったし、まあ、実際そこに買い物に行ったりなんかもして、で僕が大学に入った年にタワーレコードができたのかな、
そっか、はいはい、
6か7とかで7階のライブ会場で僕そのライブ設営のアルバイトとかしたりとかして、
うん、
すごく青春の場所だったっすね。
そうですよね、うん、閉店というのはなんか 休業なんでしたっけか。そうですよね、
うん、なんか耐震構造のなんか見直すために一旦休業、
ね、
でも再開は約束されてなくて、
はいはい、
とかだったと思うんですけど、
ね、そうですよね、確かに。でも僕もでもだから本当に行くだけでほとんど服はでも買えなくてみたいな感じだったのは、うん、まあ中学生高校生だったからっていうのもあったんですけど覚えてますね。確かに、
あれもう宮本さんのあの頃は、
はい、
仙台駅近くの火星の庭を行き、あー、フォーラスに行き、はいはい、メディアテイクに行きみたいな、
はい、
大体方向としては全部それ行けるじゃない
ですか。そうですね、はいはい、
そういう感じ。
あ、でも本当に中学生高校生の時とかは多分火星の庭とかメディアテイクみたいなの知らなくて、むしろそれはこう多分18、19、20歳ぐらいになってからのタイミングでしたね、うん、確かに。そうだ、そうやって回るのもあったし、多分だから当時はもう全然本当にフォーラスに行ってとか、なんかその買い物しに行くみたいな感覚だったと思いますね。服屋さんに行くみたいな、うん、いいな。そうですよね、僕がそのなんとかちゃんって言ったその当時の彼女はあの仙台の短大に通ってたので、うん、なんかそういう意味でもなんかすごい、はい、その時代も結構仙台にあの毎週通ってたので
じゃ あかなり行ってた、
かなり行ってました、はい。僕もだからこう仙台はすごいこう記憶が強いというか思い出がいっぱいありますね。
そうね、あの若い時の 僕にとってはね、ちょっとあのあんまりうまくやれなかった自分と重なるから、なんかこうあんまりこう足が向かなかったんだけど、
はい、
いや街自体はいやとってもいいとこで、 いや、すげえいいところだ、改めて思いましたね。
そうですよね。確かに。初雀荘も、あれ仙台だったってことですよね。初雀荘。そうですよね。
そうそうそう。初雀荘。
大学卒業してからって言ってましたもんね。
そうそう。
いや、
いやでも、はい、なんと言っても、その宮本さんのライフヒストリーが少しずつ明かされていって、めちゃめちゃ。
そうです、
ね。でもあれは当たってます？両親っていうか家族にすごくこう、
どう、確かに
大事にされてる。
どうだったんですかね。なんかすごい大事にされてたって感覚もそんなにないんですけどね。
なんか結構。そんなにない？
はい、そんなにないっすね。うん、まあなんかこう、ドライな、こう、両親、うん、ドライっていうか、なんていうんですかね。あんまりこう、愛情を持たれたっていう感覚がめちゃくちゃあるっていうよりかは、
愛情ってなんて言うんだろう、尊重されるってい
う。でもなんかそれはすごくあったかもしれないですね。うん、なんか何かをこう干渉されたりとか実はそんなになかっただなっていうのは改めて思い返すと思いますね。うん、うん、意思を尊重してもらってるのかね。なんかこう、
うん、
よしよしよしみたいな感じではもちろんなかったですけど。
うん、
そうですね。
いやでもいい話聞きます。
そうですね。ちょっと大谷の話、そう、なんか、そんなにすごいエピソードがあるわけじゃないから、なんかね、記事にできるほどではないんですけど。でもよかったです。一個思い出せとかって、なんかより、うん、こう、大谷のニュースがもう少しいい目で見れるなって、改めて、
ね、
はい、応援できるなって、応援できる、失礼な話ですけど、応援したいなって思うようになってきました、最近。
むしろ、高校の時とか、高校卒業直後は、そんぐらいのね、
そうですね、距離感だった。はい、そうそうそう、そうなんです
よ。だから、うん、それに戻れそうな、
うん、
幸せなこと
ですね。はい、感じしました。本当にただの雑談ですけど。
本当にただの雑談ですけど。いやでもいいです。
はい、
このね、宮本さんのライフヒストリー、
はい、
大谷ちょっとエピソードをね、待ってる人がいますか？
本当ですか？
はい。それではまた次回お会いしましょう。はい、おやすみなさい。
おやすみなさい。